はい、それでは、詩編の132編ですね。詩編の132編で、今日は137編までを学んでみたいと思いますけれども、ここでの題名はシオンへの愛です。シオンへの愛です。前回から私たち、都のぼりの歌という題名がついている詩歌を学び続けていますが、このユダヤ人が世界中から来てエルサレムに登っていく、そして祭りに参加する、いわゆる巡礼の旅の時に歌われる詩歌であるということを学びました。そして前回の131編のところ、短い3節しかないところですけれども、ダビデがですね、この私の心は誇らず、目は高ぶらない、及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしませんという、本当にこう羊飼いの時と同じ心を持って王としてもこの生きていたというところを見ました。ではダビデの思いの中にどういう思いがあったのか、今日はですね、その132編からそのことをこの読んでいくことができます。人間のドロドロしたこの政治的な駆け引きというところからは彼は離れていた、意識的に自分を離していたわけなんですが、じゃあ彼の思いは何でいっぱいになっていたのかです。一節をご覧ください。あ、そうですね、ごめんなさい、132編はですね、このソロモンが歌ったのではないか、ソロモンが書いたのではないかと思われます。このソロモンがダビデのこと、父のことを書いたのではないかと思われます。で、一節です。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。ここの五節ですね。主のための場所、主が住まわれるところ、これを見出すまでは、私自身が自分の住まいの中に入っていくことはしないという心があります。主の住まいを見出すまでは、自分自身が自分の住まいの中に入っていかないという心、主を礼拝する場所、これがですね、彼の思っていたことなんですね。覚えてますか？イスラエルがペリシテ人によって神の箱を奪われてからですね、その箱は、戻ってきたわけですけれども、ベテシメスにまず行ったんですが、その後にこのイスラエルの一家庭の中にこう安置されていたわけなんですね。祭司のところに安置されていました。そしてダビデは王として戦っていきました。まずサウルに追われていましたけれども、サウルが死んだ後に、でもそれでもいろいろとこうまだ整っていなかった、でも統一イスラエルができ、そして周囲の敵と戦っていかなければいけなかったわけなんですけれども、だんだん勝っていってですね、かなり安定してき始めた。その時に、ダビデもその戦っている時から思っていたことだと思うんですが、その時に彼は、では神の箱を私の町に持ってくるということを考えたわけなんです。それでダビデの気持ち、思いは、私がゆっくりとできません、もしあなたがゆっくりとできる場がなければという神様のことを思っている心を彼は持っていたんですね。なんと素晴らしいことだと思います。私たちは一番ゆっくりゆったりできる場所、自分の家の中ですけれども、 仕事から帰ってですね、まあ、テレビを見ながら自分の好きなものを飲んで食べてですね、そしてまたゆっくりできるところは布団の中です。ですね、落ち着きます。けれどもダビデは、もし私がですね、本当にゆっくりとゆったりと主を礼拝することができなかったら、自分の寝床も自分の家も何の意味もない、ゆっくりできない、またはつまらない、そわそわしてしまう、そういう思いがあったわけなんです。で、私たちどうでしょうか。自分をですね、見てどこで自分が落ち着いているかということですね。イスラエルがエルサレムに帰還して、で、神殿を再建しようとしたときに、周囲の徹底的な阻止行動によってその建設が途絶えてしまいました。で、その時にユダヤ人の人たちはがっかりして、何をし始めたかといったら、自分の家を作り始めたんですね。で、そして、まあ、自分が優雅に暮らしたいと思ったわけなんですけども、まあ、基金があったりしてですね、まあ、結構うまくはいっていなかったわけなんです。その時に預言者ゼカリアも来て、そしてハガイが来ました。そしてハガイがですね、主の言葉を伝えたんですね。神様が叱るこの言葉ですけれども、あなた方は自分の家を建てて主の家を作っていないということを言ったんです。で、あなた方よく自分で考えてみなさい。自分の生活を振り返ってみたら、これをやってもですね、例えば水をですね、袋の中に入れても袋が穴が開いていてですね、出ていくみたいな、こう、トロに終わってしまうような、そういう体験ばっかりしてるじゃないか。よく考えてみなさいと、こう、ハガルはですね、神様の言葉を伝えました。ハガイが、この神様の言葉を伝えました。そして、主の家を建てなさい。こういったわけです。で、このダビデの思っていたことと、これ逆ですね。主の家をないがしろにして、自分の家を建てて、ほっとしていたんです。ほっとしようとしていた。少なくても。けれども、ダビデはその逆ですね。主の家を建てるまでは、私の心は、そこにはないです。ということですね。それで、6節。今や私はエフラテで、それを聞き、ヤールの野で、それを見出した。この、エフラテ、ヤールの野というのが、この長いこと20年近く神の箱が、契約の箱が安置されていたアビナダブの家、祭司アビナダブの家のところですね、に位置します。で、その子エルアザルが箱を守っていたわけなんですけど、そこにあるということを聞いて見出したわけなんですね。で、それで、さあ主の住まいに行き、主の足台のもとにひれ伏そう。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたとあなたの道からの箱も今、更新をしているところです。覚えてますか？ダビデの町にですね、運ぶときにですね、更新をし、そしてラッパとかの音ですね、本当にこの賑やかに、そしてダビデはですね、この、一般のイスラエル人と共にですね、主を喜んでいました。彼は精一杯力の限り踊ったと書いてあります。そして、あなたの祭司たちは義を身にまとい、あなたの生徒たちは喜び歌いますように。祭司たちは義を身にまとうと書いてあります。祭司は特別な装束を身につけていました。出エジプト記の確か28章ですね、28章に、詳しくこの装束について書いてあります。で、神様の栄光と美を表しているということを書いてあります。エポデがあり、長服、胸当て、肩当て、それぞれ神様の義と救いを表していました。で、その祭司たちが義を身にまとっているということ、 これはですね、イスラエル人たち、この聖徒と今ここで呼ばれてますけど、イスラエル人たちにとっては本当に喜びですね。なぜかと言ったら、義を身にまとっているということはですね、神様の前に出てもですね、何ら咎められることなく神様に受け入れられるということを意味します。私たちの罪を神様が、見なさないですね、その罪が許されている状態だけではなく、その義って書いてますから、本当にその神様の基準にまで到達しているような状態です。もちろん自分たちはそうではないというのは分かってますけれども、その身につけているものによってですね、本当に今私たちは神様の前に出ていくことができるんだということを彼らは実感することができたわけなんです。でも当時は代わりにやってくれたこの祭司がいたわけですね、仲介者。けれども新約聖書によると、御霊が私たちのうちに宿ってくださることによって、私たち自身、信じる者たち自身が神の祭司とされているということが第一ペテロの2章の9節に書いているわけです。だから私たち、ここを読むときに、祭司たちは義を身にまとうというのは、私たち自身がキリストという義を身にまとっているわけなんですね。神様の前に出ているときに、神様ごめんなさい、私もこういう、もう本当に至らないものでダメで、私こういうことやって、ああいうことをやってというふうに言っているときに、神様は、あ、何それ、え、何それ、こうおっしゃってくださいます。え、だって私こういうことしたじゃないですか、は、なんだよそれと見ておられます。理由はキリストにあって見てくださってるからです。キリストは欠けたとこございますか？ないですね。イエス様にはないです。何とつない、イエス様の義は完全な義ですね。何とつ欠けたところがないわけなんです。私たちの良心はキリストの血によって清められ、そしてキリストのうちにいることによって、神様がキリストにあって私たちを見るから、全く罪がない義としてみなしてくださるわけですね。だからもっと頑張って正しくなっていこう。やめてください。キリストのうちにとどまってください。イエス様以上に正しい義は存在しません。では次に10節、あなたのしもべダビデのためにあなたに油注がれた者の顔を後ろへ向けないでくださいとあります。油注がれた者とあります。ダビデ自身、王として油を注がれましたけども、あと預言者も油を注がれたり、あと祭司ですね、アロンね、油を注がれましたですね。代々のこの任命されるときに油を注がれていきますけれども、神によって任命されているということを表しますね。油注がれたということですね。で、そこから旧約聖書において一人の油注がれた者の存在を浮き彫りに出しているわけですね。そこに収束されていると言っていいです。なんか旧約聖書はですね、もちろん神様を中心にしたストーリーでありますけれども、その神様と共に一人の油注がれたものがこうにこう集まってくるような話になっているわけです。で、その方がメシアなわけですね。メシアです。ですから新約聖書でダビデの子、アブラハムの子孫、イエス、メシアのキリスト、キリストのキリスト、イエスがその方なんだというところに至るわけなんですけれども、今ダビデのためにキリストの顔を後ろへ向けないでください。で、なぜか、次、主はダビデに誓われた、それは主が取り消すことのない真理である、あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう、もしあなたの子らが私の契約と私の教える諭しを守るなら、彼らの子らもまた常しえにあなたの位につくであろうと書いてあります。これは第二サムエル記に書いてある神様の予言です。約束です。契約聖書の中にいくつか書かれています。 ノアと結ばれた契約、そしてアブラハムと結ばれた契約、モーセを通してイスラエルと結ばれた契約がありますね。そしてここでダビデに対して結ばれた契約について書かれているわけなんです。ダビデは神様のために、神様をじっくりと礼拝していく場所を設けたい、私がこのような素晴らしい宮殿に住んで、杉の木のですね、宮殿に住んでいるのに、なんであのテントのところにこの神の契約の箱があるのか、でこのことをナタンに言ったらですね、ナタンはいいね、これいい考えですね、けれども神様がナタンに語って、いやダビデはダメだと、ね、あの多くの戦争して多くの血を流していると、私あダビデは私のために家を建てると言っているけれども、私がダビデのために家を建てるとおっしゃいました。家といってもダビデ家ですね、建物ではなくてその家系ですねを建て上げると、神の国を世継ぎの子によって建てることを神様が約束してくださったわけですね。でダビデはそのことを聞いて圧倒されました。なんて言ったらわからなくなりました。自分が単なる羊飼いであったところから、神様がこんなに高いところまで自分を引き上げてくださったのに、そして神様のために何かしたいって思って神の家を建てようと思っていたのに、そんなことはもういいよというふうに退けられて、もう自分がもう収めることができないような、とてつもない祝福栄光を神様が与えてくださることに気づいたわけなんです。それでこの詩編ではダビデは非常に言葉を使ってですね、私たちも表現できることができないようなこう感情の繊細な部分をですね、彼は詩にすることができるような人でありましたけれども、彼は言葉を失いました。私は何て言ったらよろしいのでしょうかということを彼は告白しています。そしてここで、私の契約と私の教える諭しを守るならという条件があるんですね。ですからもしですね、ソロモン、またそれ以後の王が、子孫がきちんと契約を守るのであれば、そのままダビデ王族は続き、イスラエルも栄えたわけなんですけれども、まあ、彼らはそうではなかったので、バビロン、最後に滅ぼされたアシリアとバビロンに捕らえ移されてしまったわけなんですが、メシアについてのメシアに関する約束は固く立っていたわけです。そしてこのように今ソロモンであろうこの著者がですね、祈ったわけですけど、神様が応答してくださっています。13節を見てください。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだから。主は永遠の住まいとしてシオンを選ばれました。いつからシオンを神様が選ばれたか、ここからですね、ここからです。まあ、その前からエルサレムについては、アブラハムがこうイサクをですね、捧げに行ったところがエルサレムですし、メルキデゼクが現れたのもサレム、このエルサレムからですね。その時から神様はお考えになっていたんですけども、具体的な形で明確にここに私は住むとおっしゃられたのは、このダビデの強い願いからでした。自分のところに神の箱を持ってくる、そして神を礼拝する、王でありながら神を王として、神を慕っていたそのダビデにこうしてですね、神様はここをご自分が住まわれる
都としてお建てになったわけなんですね。今の時代、聖霊が弟子たちに下られて、それから教会が誕生した今の時代はですね、キリストを信じる者たちの間に主がおられるという奥義があります。私たちの体が神の神殿であるということが新約聖書の中にしっかりとですね説明されています。ですからイスラエル旅行に行ってですね、このエルサレムに行って神様を礼拝する必要はないんですね。けれどもやはりですね、エルサレムに行ったら今でも圧倒されます。多くの人がそこに行くとですね、こうもうこうかん、こう抑えきれない感情が出てきて泣いてしまうということを、まあ、聞きますけれども、もう私も感動しましたが、まあ、泣くまではしませんでしたけれども、まあ、何かありますね。そこが神様が中心にしておられる、世界また宇宙の中心としてお立てになっているところです。そして終わりの時には、最後の時にはそこに天からの天のエルサレムが降りてきます。そして神が新しい天と新しい地において完全な支配を行われること、これを見ていくことができるわけですね。で15節、私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせよう。まあ、豊かな国に住んでいる私たちとしてはですね、この約束、まあ、そうですかっていうぐらいにしか受け止められないかもしれませんけれどもですね、イエス様がこのようにしてお祈り、このようにして祈りなさいと言われたあの主の祈りはですね、御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、同じですね、この神の国が来たれ、その国についてのことを神祈った後で、日ごとの糧を今日も与えたまえ、非常にこう具体的な毎日のことについての祈りを捧げるわけですけども、同じようにここでもこの日ごとの食事ですね、それを満たそうと約束してくださっています。その祭司らに救いを着せよう、その生徒らは大いに喜び歌おうとありますね。先ほどは義でした、今度は救いですね。救いです、でイスラエルの人たちが救いを今得てるんだということを祭司を見ながら喜んでいたわけですね。で先ほども言いましたが、私たちも救いを身につけている、キリストを身につけているということは救いを身につけていることなんです。ですね。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。角は権威とか力を表します。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。この灯火は幕やあるいは神殿の聖樹の中にある燭台のあの灯火です。絶えず消えることがないように調合した油をこの祭司がですね中に入って注ぎ入れて、いきましたですね。でこのようにして、この角でありまた灯火としてですね、この油注がれたものメシアが、このおられるということ、ね、ダビデのために一つの角を生えさせよう。これはダビデの子なるキリストですね。そしてそのキリストのために一つの灯火を備える。で私は彼の敵に恥を着せる。しかし彼の上には彼の冠が光り輝くであろう。イエス様が戻って来られて、多くの冠をかぶって、このかぶっておられるわけですけれども、このシオンについての神様の言葉が今ここに書かれてましたね。約束が書かれていました。まあ、今までもシオンについては多く歌われました。そしてここ特に都のぼりの歌では、シオンに登っていくというのぼりですね。で、今度、そのシオンの中で起こっていく出来事が書かれています。都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。今、祭りで多くの ユダヤ人たちが集まっていますね。兄弟たちが一つになって住んでいる。なんという楽しみで、なんという幸せだろう。大きな集会でクリスチャンたちが集まる。しかも人為的ではなくてですね、一人一人が本当に神様を礼拝したい、神様を賛美したいと思って集まるところに、大きな興奮と喜びがあります。楽しみがあります。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。このですね、幸せと楽しみを何と言ってこう比喩したらいいのかということを考えて、ダビデがアロンが油が注がれて、そしてヒゲに流れて、それが滴り落ちて、衣のこの房にまでですね、襟に、衣の襟にまでこう流れ滴っているこの姿ですね。で、先ほど言いましたように、この祭司は任命を受けるときに油を注がれます。そしてその油はですね、特別に調合した、精別された油です。本当に尊い油。それがこの注がれる。で、ヒゲというのは威厳を表していましたね。表していますね。それで、この流れていってですね、そしてここに胸当てがあります。この胸のところにはですね、このイスラエルの十二部族を表しているものがあり、そしてここに流れていくわけなんですけれども、これが本当にいい、この油がですね、ご聖霊を表しているんですけれども、本当にこの聖霊に満ち溢れた状態、油注がれている状態ですね。私たちが共に主を礼拝しているときに、主が御臨在されて、そこにキリストの栄光と美を見ることができて、キリストが語ってくださる、それを私たちは体験することができます。そして次に、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。ヘルモンというのはイスラエルで一番大きな高い山です。この北の方にあってですね、シリアとレバノンの国境のところにありますね。で、そこからの露がこのシオンの山々に降りる、こうリフレッシュされるような、こう新鮮なものですね。それがこの兄弟が一つになって集まっている時に体験をすることができる。私たちが霊的に充電されるわけですね。そのようにして集まることがとっても大事なんだ。しかも一つになって集まることがとっても大事なんだということがわかります。次、134編3節しかありませんけれども、都のぼりの歌の最後になります。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ。今、褒めたたえよと言っているのは、おそらくは巡礼に来たユダヤ人たちであろうと思われます。そのユダヤ人たちが聖女で神様の家で仕えているレビ人、また祭司たちに対して主を褒めたたえよと言って呼びかけているわけなんですね。ここで興味深いのは、夜ごとに主の家で仕える者たちよと書いて、夜に仕えているということが書いてあります。歴代史の第2、9章の33節に、夜にも歌うたいが奉仕をしているためにその配属されることが書かれています。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく彼らはその仕事に携わったからであると。すごいですね。いつ神殿に行っても歌声が聞こえるわけです。神様を 礼拝する声を聞くことができるんですね。すごいことだと思いますけどね、あの教会に行ってもシーンとしてですね、ほとんどなくて、まあ、礼拝の時だけですね、歌が聞こえるのは。でもそうじゃないんですね。あの神殿に行ったらもう昼も夜もずっと歌が聞こえます。主を賛美している声が聞こえます。これは天ですね。この神殿が指し示している天国においてもそうです。黙示録の4章、ヨハネが地上からですね、霊によって御霊によって引き上げられました。天の神様がおられる御座のところにまで引き上げられました。そこには4つの生き物がいましたね。それぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていたと書いてあります。そして彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万軍の支配者、昔いますし、常にいますし、後に来られる方ですね。絶え間なく、昼も夜もと書いてあります。天国では絶え間なく賛美が続いています。そして聖女に向かってあなたの手を挙げ主を褒めたたえよ。手を挙げるのは聖書的なんですね。まあ、自然に手が上がりますけれども、これ聖書的なんです。手を挙げます。そして天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。仕えている者たち、主の家で仕えている者たちが祝福を受けるようにということですが、仕えるというのは与えることですね。捧げていくことです。ですから純粋に人間的に考えれば取られていくわけです、自分のものがですね。人間的に書いたら、ね、会社に行って時間取られてますよね。でも取られてもお金くれちょうだいよっていう、こういう取引ですよね。でも霊的な働き、奉仕にはそういう原則は働きません。取られるではないんですね。使えていき、主に与え捧げていく中で自分たちが受け取っていくんです。神様の祝福を受け取っていきます。パウロもですね、ローマにいる人たちにこう言ったんですけれども、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物いくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですとあります。与えたいんですという気持ちはあるんだけど、いや、よく考えると正確にはそうではありません。それはちょっと語弊がありますと、こうパウロは言い換えてるんですね。そうではなくて、私も受けたいんですよと。というのは、与えることによって実は自分が受け取るんだということをですね、この分かってるからです。私もですね、これ聖書を教えていますけど、多くの時間を割いてますけれども、与えて取られてるなんてですね、考えたことはありません。楽しいんですね、自分が学び、そして神様から教えられ受け取る作業です。だから本当になんか取られてってるという意識がないですね。ないです。これが霊的なミニストリー、霊的な奉仕です。そして次、これでもう134編で、あの都のぼりの歌が終わりますけれども、今で最後のところにですね、このシオン、天地を作られた主がとありました。天地を作られた主が、で次も偶像ではなく天地を作られた神を褒めたたえている詩編になっていて、この詩編、特徴はハレルヤから始まってハレルヤで終わっているということです。一節にハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。21節に褒むべきから主、シオンにてエルサレムに住む方、ハレルヤですね。主を褒めたたえよという意味ですね、ハレルヤ。それでは読んでいきます。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ、褒めたたえよ、主のしもべたち、主の家で仕え 私たちの神の家の大庭で使えるものよ。先ほどと同じですね。この使える者たちに対してこう褒めたたえよと言ってます。で、理由が次に書いてあります。ハレルヤ、主は誠に慈しみ深い、主の皆に褒め歌を歌え、その皆はいかにも麗しいとあります。主が慈しみ深い、英語ですと The Lord is good、 良い、素晴らしいと書いてあります。そして、主の皆が麗しい、いかにも麗しいと書いてます。神様が神様であるがゆえに私たちは主を褒めたたえます。神様がとっても良いお方であるがゆえに私たちは主を褒めたたえます。そしてその皆は美しい、麗しいわけなんですね。あとで偶像とのこの対比が行われていきますけれども、偶像の神は良い性質は持ってませんですね。自分の欲望をこう具体的に表した、具現化したものであってですね、こう必ずしも良いものをもたらすようなものではありません。なだめるためにですね、沈めるという言葉が日本にありますけれども、ためにいろんなことを私たちがしなければいけない。でもそういう世にいたら私たちは虚しく生きるしかありません。異教徒、異邦人の特徴、虚しさです。ですね。パウロがこの異邦人が主にいる教会に手紙を書いたときにですね、この虚しいという言葉ですね。そして暗くなっているという言葉も使っています。そして道徳的に無感覚になって、この欲望に自分たちを引き渡しているということが書かれているわけですけれども、本当にそういう虚しさの中にあってですね、私たちは天と地を作られた誠の神、希望ですね。良いお方です。天と地をお作りになった方がですね、本当に良い性質を持っておられるので、私たちはほっとすることができます。世界、生きていても私たちは希望を失うことがなく、本当に生きてよかったなと思うことができるわけですね。そして次、4節。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んで、ご自分の宝とされたとあります。ヤコブを選んだ。ご自分のものとされた。イスラエルを選んで、ご自分の宝とされた。これ、シナイ山で、この主がですね、降りて来られた時に主がモーセに、誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となるとおっしゃられました。神様は単に素晴らしいお方だけでなくて、私たちを宝と見てくださってるんですね。私たちが神様を宝とにしたいのは、本当こんな素晴らしい神様を宝にしていかなきゃだったんです。神様が、その神様がこのちっぽけで失敗をたくさんしですね、もうどうしようもない自分を宝にしておられるわけです。ちょっと考えられないんです。こんなにすごい神様ですよ。よく思ってくださる。よく思ってくださるだけじゃなくて、宝にしてくださってる。信じられないですね。こう、レボリューショナル。革命的な、こう、啓示ですね。だから褒めたたえるわけです。そして、5節。誠に私は知る。主は大いなる方。私たちの主は全ての神々に勝っておられる。これからですね、この私たちがこのこう取り囲まれているこの偶像がありますね。その中にあってですね、主は大いなる方、神々よりもはるかに勝っているっていう、でその神様の素晴らしさを、述べていきます。主は望むところをことごとく行われる。天で地で海でまた全ての淵で、そうですね、主には主権があります。望むことをことごとく行われて、この自然界、天界をですね、この天体をですね、ご自分の望まれるままに動かしておられます。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出されるですね。自然現象、私たちは見ますけど、すべて主によって起こされています。 次に主はエジプトの初子を人から獣に至るまで打たれた。エジプトよ、お前の真っ只中に主は印と奇跡を送られた。パロとそのすべてのしもべらにとありますね。この創世記からそしてアブラハム、そしてこのモーセの歴史の中に入っていきますとですね、主ヤーウェですね、ヤーベあるいはこのエホバとも、ね、主として現れてくださってですね、個人的な神として現れてくださっているわけです。とっても大事ですね。この創世記からですね、こうずっと読んでいくときに私たちは気づくのはですね、神様ってこんなちっぽけな、この細かいことにも気遣うようなぐらいにまで私たちに近づき、個人的に関わろうとしておられる神様なんだということに気づくわけですね。ここでも神様はものすごく強い神様、全能なる神様なんですけども、個人的にイスラエルに対してご自分の力を表してくださったわけなんですね。そして主は多くの国々を打ち、力ある王たちを殺された。その力ある王とはエモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国を。エモリ人の王シホンとバシャンの王オグのことを思い出せますか？イスラエルが40年間さまよった後でですね、そしてモーセたちは北上します。でも北上するといってもですね、カデシュバルネアのところは通りません。そうではなくて、迂回をして視界の南、エドムの方から行ったわけなんです。でもエドムでは脅しを受けましたので、エドムも迂回してですね、でもどんどん北上していったんですね。そして今度は、このエモリ人の領地を通っていかなければならなく、許可を得ようとしました。私たちは何もしませんと、盗むこともせずですね、その王の道、このいわゆるこの幹線道路ですね、そこだけを歩きますということを言ったんですけれども、エモリ人はそれを許さないばかりか、軍隊を連れてきてですね、このイスラエルと戦おうとしたわけです。そして主がですね、私があなた方に彼を彼らをあなた方の手に渡すと、戦いなさいと神様おっしゃって、そしてエモリ人をやっつけました。そしてエモリ人のこの土地を取ってですね、そしてこのバシャンというのは今のゴラン高原の方ですね、このガリラヤ湖のこの上の方、あそこら辺ですね、東側のところです。でそことも戦争をし、打ち勝ちました。でもちろんヨルダン川の中に入って、カナンのすべての国、たくさんの王があったんですね、領地たくさん思いましたよ、ね、そして、戦って、で主は彼らの地を相続の地とし、見た見イスラエルに相続の地として与えられたと書いてあって、ヨシュアが率いるイスラエルは12部族がそこを分割しですね、割り当ての地を持って、この住み始めました。ここまで神様の大いなる神、神々に勝って素晴らしいと書いてあるわけです。私たちもそういう神様がいらっしゃるわけですけど、いいですか？今度次はですね、偶像です。あ、ちょっとその前に13節と14節がありますけど、主よあなたの皆は、常しえまで主よあなたの皆は、よいようにを呼びます。誠に主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れます。個人的に取り扱いをしてくださる神様ですね。では偶像はどうか。違法の民の偶像は、違法の民、私たち日本人も違法の民ですけれども、よーくわかります。銀や金で人の手の技ですですね。銀や金で人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。どうでしょう？その通りですね。私祈ったことあります。小学校の時はてるてる坊主に祈ったことがあります。何の声もありませんでした。そしてですね、大学に行って、大学の時かな、あら、その前ですね、高校の時もそうですけれども、大晦日には寺に行ってちょっとこう悟りを得ようかなとね、でいろいろ考えたけれども、何もありませんでしたですね。もちろん神社に行っても何もない。でも教会に行ってイエス様の話を聞き、この天と地を作られ 全てを支配している神のことを知りました。その神に、私はあなたを今まで無視してました、お許しください。祈ったら頭のてっぺんから足のつま先まで自分を包んでくださる神様がおられるのを知りました。神は語ってくださいます。そして今読んだように、この自然に生きておられてですね、自然を動かしておられて、個人的にも関わってくださり、素晴らしい神様ですけれども、今見たら偶像の方は口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、口には息がない。で、妻と一緒にですね、この休養で以前行っていたところは、こう日本昔話を再現したようなですね、田舎の風景があってですね、そこに山があるんですね。で、この前学んだこの山に向かいて、目を上げる、我が助けは天と地を作られた主から来ると、助けはですね。で、このことを思いながらですね、この山を見てるとですね、本当に素晴らしいですね。ああ、神様はこんなに素晴らしい方だと言って、山を見ながら主を礼拝できますが、この山が神様だったらということを考えたら、本当に虚しいですね。アニミズムの世界ってこういう世界なのかというふうに、思いました。そしてですね、次に18節で、これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じですと書いてある。ここですね、とっても大事な箇所なんです。二段階あります。人間が落ちていく二段階があります。退化していく二段階と言ってもいいですね。まず、多くの人が、あんた神様なんか信じてるの？こういうこと、こういうこと、理解できないじゃん。だから私は信じないというふうに言います。じゃあ彼らは何を信じるか。自分が理解できるもの。自分が、この、の欲を満たしてくれるもの。自分の願っていることを全部聞いてくれるようなもの。自分が使えるのではなくて使えてもらうもの。ですね。自分より劣ったものなわけですよ。を作るわけです。こう箱みたいなもの。それを拝み始めたらどうなるか分かりますか？次2段階目。その神よりも自分を劣ってくるわけですよ。だって自分がそれに従属していくわけですから。自分がこれをやったら楽しい。ね。ゲームをやったら楽しい。で、ゲームをこうやってわーってやってたらですね、ゲームの奴隷になります。そしてもっと劣ったものになっていくんです。だからパウロが異邦人がたくさんいる人たちのところの教会に書いた手紙に見るとですね、知性が虚しくなりですね、そして道徳的に無感覚になり、神はだから彼らを欲望に引き渡されたと書いてあって、もうその偶像以下になっていく、偶像にこの何ですか、これを作る者もこれと同じだって書いてある、これに信頼する者もこれと同じだと、これ偶像のようになっていく、無感覚になっていくわけです。目があっても見ることが見えなくなってくる、耳があっても聞こえなくなってくる、口があっても話すことができなくなっていくですね。こういう世界の中にあるわけです。多くの人がこうやったら素晴らしい世界になると言って作った思想があります。で、その中に生きていったらですね、もうそこはですね、牢屋ですよ、牢屋ですよ。まあその思想だけではなく、自分の欲望であるとか考えであるとか知性を一番にしている人はですね、もう本当にこう人間性がなくなるとかね、そういう世界に入っていくわけです。本当にこういう先祖の虚しい言い伝えから贖い出されたのは、金や銀の朽ちるものではなくて、子羊のようにですね、傷のないですね、シミもない、そのようなキリストの血潮によって私たちは贖い出された。だから19節、イスラエルの家を主を褒めたたえよ、アロンの家を主を褒めたたえよ、レビの家を主を褒めたたえよ、主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。まずイスラエルよというのは一般のイスラエルですね。主を褒めたたえよですね。 ハレルヤとかって言ってるんでしょうかね、わかんないですけども、最後にハレルヤ出てますからね。あ、そうですね、21節でこれホムビッカナシュって、これみんなで言ってるのかもしれませんね。誰かが掛け声かけて、イスラエルよ、主を褒めたたえよって言って、次にアロンの家を聖女の中に入ってですね、それの食材であるとか、このパンを備える机であるとかですね、講壇とかそういうところに入ってくる。アロンの家を主を褒めたたえよ。次に、レビ人、この大庭で仕えている人たちですね、さっきも歌うたい、ちょっと門で、こう、門宴をしている人とかですね、います。そういう人たちが主を褒めたたえよ。で、主を恐れる者よと書いてます。これも全般的な話をしているんですけれども、イスラエルの神を信じ、偶像から離れた改宗者も含みます。パウロが、異邦人に福音を述べ伝え、異邦人がイエス様を信じていったんですけど、具体的にこの使徒の働きをよく見るとですね、具体的にどういうグループの異邦人が多くが救われていったのかというと、改宗者です。神を恐れる人たちです。外で聞いてるんですね、この街道の。あの、使徒行伝のこのビデオがですね、ありますけれども、それを見るとですね、外側からこうやって見てですね、おお、入るやーって言ってるんですね。中に入らないで外に見て。神を恐れる人たちがいました。あの、ピリポのところでも神を恐れる人であって、ルディアかな、確か、ちょっと名前。そうですね、確か。ですね。神を恐れる人だった。で、そういう人たちは一体どういうことかって言ったら、偶像の神とかですね、この違法の神っていうのは非常に汚れてるわけですよ。そういうのは嫌だっていうのは分かってるわけです。だからユダヤ教の人たちが信じてる神だ、本物だ、天と地を作られた神は本物じゃないか。で、こういう感じの人たちです。あの、コルネリアもそうですね。ええ、そういう人たちが、本当に、その十字架と復活のこのイエス様の福音を聞いて救われていくわけですね。だから旧約にも書いてあるんですよ、これって。救いが、異邦人のですね。主を恐れる者は主を褒めたたえる。で、褒むべきから主、シオンにてエルサレムに住む方、ハレルヤ、さっき読んだ通りですね。私がシオンを選び、私が住まい、ここを住まいとしているよと。エルサレムに住む方、ハレルヤ。で、次136編です。今いろいろ掛け声があるっていう話をしましたけども、ここはまさにですね、この、掛け声の、詩編になってます。ちょっとパーッと見てください。ですね。このページですね。で、あの、次のページを見てください。わかりますね。何がこう、下になって書かれてますか？その恵みは、とこしえまで。英語だと、His mercy endureth forever って書いたんですけども、その憐れみはとこしえまで。まあ、ヘブル語はどっちにも訳せますね。この恵みと憐れみ。あの、神様が好意を寄せてくださって、親切にしてくださる、真実を尽くしてくださるという意味です。良いようにしてくれる。うん。という意味のヘブル語なんですけれども、まあ、どっちでもいいです。だから恵みでも憐れみでもいいんですが、それがとこしえまで続くんだよ、というふうに言ってます。誰かが言うんですね、この、あの、この一節でこの主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いってこう歌うわけです。そしたら、この会社の人たちが、主の恵みはとこしえまでってこういうわけですよ。で、これずっと続くわけですよ。主の恵みはとこしえまで。これこう、あの、調べたら、交渉っていうんですか、交互の交に合唱の章ですね。で、こういう歌い方をしていくわけなんです。で、私たちですね、この詩編を読んでいくときにですね、この神様の素晴らしいところを書いてあってですね、こうそのまま読んで、全体として、はあ、主よ素晴らしいです。これもいいんですけれども、今やっていくのはですね、こう一つ一つ神様がしてくださっていること、それに反応していくんですね。すごい、主の恵みはとこしえまで。お、主の恵みはとこしえまで。神様の素晴らしい働きに一つ一つ触れていくということはですね、本当に、とこしえまで恵みが、憐れみが続くんだ。ということを実感しながら、こうやっていくことができるから、本当にあの、こう、メッセージの最中に、ハレルヤーって言ってみたりですね、アーメンとかって言って邪魔するような人がいますよね。いい邪魔なんですよね、それね。あの、いい邪魔ですよ、それは。もう反応してるわけですよね。こう一つ一つ神様のこう素晴らしい働きに、こう、とか、ですね。で、そういう詩編です。ですか？主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。慈しみ深い。これもさっき言った、グッドって書いてますね。素晴らしい、良いって意味です。で、神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは とこしえまず、まず神の神と言ってますね。神々と呼ばれているもの、神です。ですね。その権威があって力があって自分たちを支配していると思っているその神の神ですね。に感謝せよ。実際にエジプトで災いが下った時に、その災い、災いの対象はすべてエジプト人が神として崇めているものですね。ナイル川であるとかですね、カエルであるとか全部神として崇められていました。神の神に。で次に主の主です。主と呼ばれているものですね。支配し権力持っているものの主ですね。に感謝せよ。ただ一人大いなる不思議を行われる方にその恵みはとこしえまで大いなること不思議を行ってくださる。で次に英知を持って天を作られた方にその恵みはとこしえまでとありますね。天体また自然界を見ますとその秩序と整合性には驚くばかりですね。天文学者物理学者が不思議を探求してますけども極め尽くすことはできません。主がヨブに対してですね、あなたはこれからどのようにこれらのものがどのようにして作られたのか分かるか、具体的に聞いてるんですよね。ここの部分のこの構造はどうなってるか教えてみる、あなたそこにいたのかですね。ヨブは私は何も答えられない、お許しください、こう言ったんです。この前というか昨日かな、参院選のこの広告を見たらですね、一人の人が本当にすごいこうこと書いてますけど、唯一神、またよしイエスは安倍を地獄に落とすものであるとかってなんか彼のホームページに行ってですね、このヨブのここの箇所を全部見せてあげたい、書き込もうかなとかって思っちゃったんですね。やるかどうか分かんないんですけれども、何が唯一神だと。ここに見てください。英知を持って天を作られた方に、で次に地を水の上に敷かれた方にその恵みはとこしえまで。これ面白いですね、興味深いですね。地を水の上に敷かれた、これ創世記のこの記述通りですね。まず水があってからこの地があったんですね。で地を敷いたという表現になってるわけです。次に大いなる光を作られた方にその恵みはとこしえまで、昼を治める太陽を作られた方にその恵みはとこしえまで、夜を治める月と星を作られた方にその恵みはとこしえまで。そうですね、月を見てこの太陽を見て、おおすごい、その恵みはとこしえまでですね。特に創世記の順番になってました。で次もその聖書のストーリーの順番になってます。エジプトのウイゴを打たれた方にその恵みはとこしえまで、こう最後にパロがイスラエルを追い出すその災いから始まってます。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出されたその恵みはとこしえまで。考えてみてください。青年男子が約60万人ですね。だから全員合わせたら200万人300万人が一気に出てったんです。その恵みはとこしえまで。そして力強い手と差し伸ばされて腕を持ってその恵みはとこしえまで、足の海を二つに分けられた方にその恵みはとこしえまで。足の海、大嫌いな役です。新海役と新共同役はこの役をしてるんですね。救いなのは新海役はこの下に、あるいは後悔と書いてある。後悔ですね、これ。足の海と言ったらですね、浅瀬に聞こえますね。浅瀬じゃないんですよ。深い海ですよ。エジプトの軍勢がこの沈むようなことですね。どうやって沈めることができるんでしょうかね、浅瀬で。こういう話があります。この、神様の言葉を信じてですね、この聖書を読んでいた男の子がいました。で、こうですね、本当にもう読んで奇跡を見て、ハレルヤ、ハレルヤって言って、一人の大人がですね、こう、疑い深い大人が来てですね、そして、哀れな子供だと思って、ここ、で、そしてエジプト、出エジプトのこの航海が分かれるところね、ここはね、浅瀬だったんだよ。足の海だったんだよ。こう言ったんです。そしたらですね、その子はハレルヤハレルヤって決してやめなかったんですね。なんでか、浅瀬浅い海で軍隊を
全て滅ぼすことができるような奇跡を神様が行われた。
浅瀬でどうやって滅ぼすことができるんですか、普通に。滅ぼすことできないですよ。だからいずれにしても、奇跡ですね。奇跡です。深い海ですよ、これは。本当に深い海ですよ。ね。そして次に、主はイスラエルにその中を通らせた。その恵みは常しえまで。パロとその軍勢を足のみ、航海に投げ込まれた。その恵みは常しえまで。荒野で見た身を導かれた方に、今度は荒野で、この旅ですね、その恵みは常しえまで。大いなる王たちを撃たれた方に、その恵みは常しえまで。主は力の王たちを殺された。その恵みは常しえまで。エモリ人の王シホンを殺された。その恵みは常しえまで。バシャンの王オグを殺された。その恵みは常しえまで。主は彼らの地を相続地として与えられた。その恵みは常しえまで。その大いなる王たちの地を相続として与えられた。このカナン人の王たちだけではなく、ここに書かれているエモン人のシホンとバシャンの王オグですね。東側もですね、ルベンとガドと、そしてマナセの半部族ですね、は相続地としました。そして主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。そして最後はその後の歴史、またまとめになっています。主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みは常しえまで。主は私たちを敵から救い出された。その恵みは常しえまで。約束の地を受け継いだ後に周囲の住民に虐げられましたが、神様は、獅子を送ってくださって彼らを救い出されましたね。そして主は全ての肉なるものに食物を与えられる。その恵みは常しえまで。天の神に感謝せよ。その恵みは常しえまで。天の神ですね、何度も出てきます。この天の神とか、天に神は住まいを設けておられるですね。だから聖書の中で天というところを見たら、神が住まわれるところであるというふうに理解してください。もちろん物理的な天がありますけれども、その天とこの神が住まれる天というのは違うわけなんですね。違います。天と地が過ぎ去ってもなお残る天です。だから私たちの信じている神様は天に住んでおられるというところで決定的な違いがあるんですね。この限定的なところに住んでいる神が偶像ですけれども、とまた悪魔とも全然違いますね。悪魔もこう限定されるわけですよね。その悪魔がこう偏在しているとは思わないでくださいね。ですね、悪魔は偏在することはできません。あらゆるところに同時にいることはできませんです、ね、悪魔もそういうことはできない。主の実ができるわけですけれども、主が住んでおられる天なんですね。で、ここまで見てきて、シオンを中心に、シオンを神様が住まわれるということで、ではシオンから抜き取られてしまったらどうかな。実際にそれが起こったわけです。バビロンに捕らえ移されたとき、ここまで今私たちが読んできたこの熱烈な神様への賛美ですね、これが抜き取られてしまったらどうなるか、その悲しみがこの137編、有名なところです。この調べたら多くの歌になってますね。もちろんイスラエルの人、ヘブルの人たちが歌ってるだけではなくてですね、教会の中でもこうよく歌われていったところですね。バビロンの川のほとり、そこで私は座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木の木々に私は盾ごとをかけた。哀歌を読むとですね、エルサレムがいかにひどい形で破壊されたか滅ぼされたのか見ることができますね。その包囲された時にはもう人々はこの共食いをしましたですね。そして本当にこのバビロンはですね、非常に残虐な形で人々を殺していきました。そして捕らえ移されたんですけれども、捕らえ移された地でバビロン川のほとりのところで死を思い出して泣きました。柳の木々にですね、盾ごとをかけたんですね。 これは先ほど使ってたこの主を褒めたたいている時に使うこの縦事ですよ。無用と化してしまったんですね。主を煮ることができなくなって、でかけて、でそれを見たですね、この次見てください。それは私たちを捕らえ移された者たちが、捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが教を求めて、エンターテインメントを求めて、シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。あざけてるわけですね。ちょっと暇になったから、俺歌ってみーって言って。で、イスラエルの歌はですね、こう、ちょっとアップテンポが多いですね。こう、ちょっとこう、喜ぶっていうかね、こう興奮するようなですね。そういう歌が多いです。ちょうど、フォークソングで、マイムマイムであるイスラエルの歌ですけれども、ああいう感じのが多いですね。だから歌ってみーって。でも私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。そうですね。今まで見てきたところでもう分かりますよね。ここだけ今見たら、歌うことだって別に構わないじゃない。いや、できないよ。今までのこの詰まってるですね、このシオンに対する思いのことを考えたら、できるわけないです。歌えようか。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最長の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。歌謡曲のようにですね、もっとこうあざけるような形でこの神様にこのシオンのことを思いながら歌をですね、歌ったらですね、心はもうそこにはないですよ。そんなことをするんだったら、今こうやってこう弾いてる、弾こうと思ったらもう全然こううまく弾けなくなりますように。で、歌おうと思ったら、出てこなくなりますようにとこう、言ったわけなんです。そして、次に、どうかこのようなひどいことをした人たちに仕返しをしてくださいという祈りになります。主よ、エルサレムの日に破壊せよ破壊せよ、その元いまでもと言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンがエルサレムを破壊した時に便乗してエルサレムにエドムはやってきました。そして本当に嫌な連中なんですけれども、彼らはへへーざまーみろーという形で、そして必死になって逃げて、わずかな逃げようとした人たちのですね、人まで阻んだりしてですね、わざとバビロンによって捕まえられるようにするとか、そういう本当に意地悪なことをしました。そして今ここでもう破壊せよ破壊せよ、その元いまでもとこのエドムは言ったんですね。彼らはイスラエルのことを憎んでいました。いわれある憎しみならまだいいです。イスラエルにひどいことされた、そうじゃないんですよね。ただ憎んでたんです。ただ、ね、嫉妬していたんです。小国ですから、今までイスラエルには歯向かうことはできなかった。けれども今バビロンがやってきてですね、ここに倒れたから、へえざまみろ金やろうっていう感じで、このイスラエルを、これひどいことを、こうしたわけなんですね。今はかなり落ち着きましたけども、イスラエルでこのまだアラファトが生きている時にですね、自爆テロが起こってですね、そしてまだ今でも私思い出しますけど、迷ってしまったイスラエル兵士がパレスチナのその中に入ってってですね、そしてリンチにされて、そしてそのパレスチナの若い者たちがですね、このイスラエル人のその兵士のですね、内臓とか取り出したりですね、そして手真っ赤になってみんなの前に見せて、やったとかって叫んでですね、そういう人たち裁きが下ります。絶対裁きが下ります。でもこういう思いと同じです。同じです。いつかやってやろう。で、彼らがを絶対忘れないでください、思い出してくださいと言ってます。で、実際に神様は忘れておられません。オバデヤ書がその内容になっています。オバデヤ書が、でそこをですね、まあ、ちょっと今は読みませんけれども、読んでみてください。いかに意地悪く彼らがそのエルサレムが破壊、神殿が破壊されるときに何をしたかが書かれています。 そして永遠に滅ぼされるということを神様がおっしゃられています。実際にイエス様がおられた時に生きていたあのヘロデ大王、イドマヤ人ですけれども、これエドム人です。であの時代に廃れて亡くなってしまいましたですね。そして次、バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ。もうこの詩篇の記者は、著者は知っていました。荒れ果てた者よ、これイザヤ書に、イザヤにが予言しているんですね。荒れ果てた荒廃になる。そしてお前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いのことよ。お前の子供たちを捕らえ岩に打ちつける人はなんと幸いのことよ。かなりきつい言葉ですね。子供が岩に打ちつけられる、打ちつける人はなんと幸いのことけれども、これが実はバビロンが自分が支配した打ち勝った国々に対して、イスラエル人たちを含む国々に対して行ったことであってですね、そしてそのまま彼らは自分たちもそうされていくんだという予言がイザヤ書とかに書かれていますですね。イザヤ書の12章の16節、彼らの幼子たちは目の前に八つ咲きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は犯されると書いてありますね。だからここでですね、ここの詩篇の記者が、この著者が言っている言葉というのは、単なるこの世っていう仕返しの言葉ではないんですね。神様の心を受け継いだところの復讐心なんですね。私たちですね、とっても大事なんですけれども、もちろんイエス様が言われた敵を愛しなさい、敵をも愛しなさい。私たちが個人的にですね、自分に迫害を与える、悪いことをする人たちに対する敵がい心ですね、復讐したい思いっていうのは持ってはいけないわけなんですね。悪に対しては善で報いなさいと神様は言われました。けれども、そういうことを行う者たちには、裁きは怠りなくされるんです。このことですね。復讐は主のすることであると神様は言われました。で、次回がダビデによる詩篇がずっと続きますね。で、あと2回で終わると思いますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。シオンに対する熱い思いを今読むことができました。お父様、そして私たちも天のエルサレム、天にあるシオンを待ち望んでいます。お父様、本当に私たちがダビデのようにあなたを礼拝することを最上の喜びとしていきたいと願います。ハガイにあのいた時代のユダヤ人のようになるのではなくて、本当にダビデのようになりますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。Amen.